おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
この本読んでて、思い当たったことを私の体でお話したいと思います。
はい。
私は忘れもしませんが、40代の後半から50代の初め、ものすごい悩みました。
はい。
痛風。
ああ。
この痛風の激痛というのは凄まじいものでありまして、ちょっと朝からなんでございますが、足の親指の先をナイフで切り取る。
そういう痛みなんですか、すいません。ヒリヒリするのか、ズキズキするのか、チクチクするのか。
そんなもんじゃない。
違うんですか？
もう激痛。眠ってじーっと動かなかったら痛みません。ところがそこに扇風機の風でも当たろうもんなら、片っぽの足が、ガンって当たる。
そんな、笑っちゃいけないけど、
まあ歩けませんよ。
うん、
この痛風は悩まされたな。ほんで病院行きます。当然のこと、もう痛みですから、もう凄まじい痛みですから。行きつけの病院があるんですね、私は。
はい、
そこ行きます。測ります。尿酸値、血糖値、というのを測りますと、もう一発で先生から痛風です。その血液中にプリン体という結晶ができて、それが足の末端の細い血管自体に突き刺さるんです。
もう痛い。
で、食事。一切動物性のタンパク質取らない。特に、お医者さんから厳しく注文されるのは、なんだっけ、あんこうの肝とか。
あと、ウニ、イクラ、ビール。
そう、
あの辺ですよね。
あの、美味しいものばっかり、
ね。
これ絶対やめてください。そんな風に。あとは、たやさん、そう、痛みが引いてからでいいんですが。ある程度運動やんなきゃダメですよ。運動やってるよ。
はい。
私、痛風出たの。あれだもん。ジムにあるベルトコンベア走って出てたの。
ベルトコンベアじゃないですけどね。
違うけど。ランニングマシンか。
そうです。
ごめんごめん。あれで、ね、たたら踏んで出たの。
そうなの。はぁ。
で、食事の方も、そんな毎日焼肉食ってるわけじゃないよ。
はい。
だけど、顔をこわばらせた先生が、意外と贅沢なさってるからじゃないですかね。
はい。
タンパク質の取り方が極端なんで、こういう痛風っていう激痛になるんですよ。もう悩まされた悩まされ、10年ぐらいだったかな。で、その時の心理状態を正直にお話しします。
はい。
これはまだありありと覚えておりますが、50代の初め、どこの快感も満員で生きてきた私でございますが、50代入ると観客動員がぐんぐん落ちてきた。これはもう今でも覚えておりますけど、北海道の旭川だったかな、
はい、
行った時に10人は嘘ですけど 2,30 人しかいない。
あ、そうですか。
その時は笑い飛ばして、こんな暇あるさとかって言っておりましたが、内心ずーっと幸せの黄色いハンカチの前のあの時代に帰ったような、山形県酒田市の記録、観客12人という、メンバー紹介したらお客さんもメンバー紹介したっていう、そういう、でもそれは遠い思い出だから笑えるんだけど、再現じゃないかっていう人数まで落ちると、ナーバスなんだよかな。
まあそうでしょうね。
ステージに立つ人間、どの辺でナーバスになるかわかる？
人数ですか？
まあ人数に関してよりも、その前に嫌な予感がするのよ。今日入んねえかなっていうのが。
ああ、予感がある。
その予感の一番最初が、PA のタク。
はい。
あれがどんどん舞台に近づいてくんのよ。なんでかわかるよね。調整タクの後ろに誰もいねえから、客が座ってるところまで調整卓を近づけるわけ。
はい。
竹ってやつが俺らのあのレベルを調節してるんだけど、竹が近づいてくると、もうその、入ってねえなっていうのはわかるわけ。ねえ、ユーミンさんところは、まあ、野球場でやってるとかさ、小田和正さんのところもツアーやるとかっていう、それなんと旭川の市民会館でこれだもんな。ショックでございますよね。
はい。
ビンビンに心張ってるわけですよ。人間って、落ちていくとき心張り詰めるもんね。
はい。
ここで、とっても大事なことを武田さんが一つ忘れてるんです。
うん。
この旭川で、 2、30人しか入らなかったっていう、その年の春、宅銀、宅食銀行が倒産してるんです。
うん、
バブル崩壊が始まった夏のことだったんですよ。それは頭にないのよ。
はい。
それは頭になくて、自分の人気が落ちてるって思ってるわけ。何のことはね、日本全部が落ちてるのよ。落ちてる箱の中で自分だけが落ちてるとかっていう考えになっちゃってる。
はい。
ほんで、満員にしてる人が羨ましくて仕方がない。
はい。
それが私が50代になったばっかりの頃でありますから、どのくらいだ ?1990 年ぐらいですかね。ざっとの計算ですけどね。
うん。
とにかく今から20年以上前の出来事で。
はい。
で、私のその落ちていく人気への怯えっていうのと痛風っていうのが関係あるんじゃないかな。こっから武田さんの痛風との戦いが始まるわけでございまして、サーナ博士、その説を利用しながらお話したいと思います。この続きまた明日のお願いの上で。